正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月7日午後1時を回りました。11月7日は立冬ですよ。皆さん
立冬です。
はい、まあ秋がもうねそろそろ終わりかけて、はい、冬の気配が立ち始める時期になります、
ね、とうとう。でも本当日本ってすごいなと思うのはこの季節の移り変わりがちゃんとありますよね。
そうなんですよね。
なんやかんや言っても温暖化って言ってもそれを感じることができる、ちょっとそんな瞬間があるのが嬉しいな。いや、
まあ、アジア東アジア中心なんですけども、四季4つの季節があるっていうのは、これはね温暖化が進んでもある程度変わらないのでね、それぞれの季節がおかしくなるのは残念ながらねちょっと出てきてしまうんですけども、季節の移り変わりっていうのはやっぱり変わらない。冬は冬なりにやっぱり寒い、
ね、それを感じるときになんかホッとするというか嬉しくなります。
逆にこのなんでこんな時期こんな暖かいんだろうってなると、なんかね季節感がなくなってしまうけど、順調に進むのは本当にいいことだなと思いますが、暦は順調に進みます、
はい、
今日は11月7日暦の上では立冬ということになります。まあ、この日をきっかけにして何かね冬のことをまあ始めるタイミングかもしれませんね、で今日はですね前半と後半話題を少し変えまして、前半はですね、まあ、これから冬になっていきます、冬が深まっていきますが、
はい、
まあ冬のお天気はどうなのか今年
本当気になりますね。
で冬のお天気を決めるのはどういう原因があるか、要素があるか、そのあたりの話をね前半したいと思います。
いいですね、
はい、後半は素敵なゲストをお越しいただいております。お楽しみに。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会と天田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
今年の冬、長期予報によりますとどうやらですね寒い冬になりそう。もともと冬は寒いですけれども、その平年の寒さよりももうちょっと寒さが強まりそうという予想があります。
そうですか、
うん、それと雪の量も今年はね、昨年と同じように日本海側を中心に少し多くなりそうな予想なんですね。
あ、そうなんですね、
今のところ今年の冬は寒い冬、それから雪の量も多くなるという予想があります、
はい、
地球って温暖化今してるんじゃないのと、でそんな流れなのにやっぱり寒い冬ってやってくるんでしょうかっていう疑問が湧きませんか。非常に実はね、難しくてですね、基本的に今地球温暖化っていうのはこの番組でも何回もお届けしますが、温暖化進んでしまっています。
進んでるということですよね、
はい、これはもう事実、
はい、
で、まあ、温暖化に伴ういろんな影響が僕たちの生活にもじわじわとね出てきてしまっているといった状況がありますが、
はい、
じゃあそんな中なんで冬って寒くなる予想があるのっていう話なんですが、まずねその春夏秋冬のこの季節の気候を決める要素がたくさん実はあります。いろいろな影響があって最終的にその季節の気候が決まるわけですよね。じゃあどんな要素があるか、
はい、
まずは地球温暖化ですよね、
はい、
地球全体の温度が上がってしまってるから、まあ、その年、毎年毎年の例えば冬はこうなるっていう、まあ、一つの傾向があります。だから温暖化なのでその温暖化という原因をだけを取ったら毎年ね冬はこうどんどん気温が高くなっちゃうんじゃないかっていうふうに、まあ、結論付けられるんですが、 原因ってただ一つではないっていうところがミソでありまして、その季節の気候が決まる要素2つ目、偏西風の蛇行、日本付近は上空に強い西風が吹いています。でその西風の吹き方によって、例えば冬が寒くなったり、また気温は割と高めであったりします。で3つ目が海の影響です。地球っていうのはまず水があることが大きな特徴で、それも海という広大な、池というのか水があるわけです。
はい、
なのでやっぱりこの影響ってすごく受けてしまいます。
あ、そうでしょうね。
それから4つ目、太陽の影響っていうかな、
恵みの太陽ですが
そうなくてはならない。
はい、
でもその太陽ってで年によって、周期的にだったり、いろんな活動が活発になったりね、活動が弱まったりします。それらの影響もあるし、太陽からたくさんこう地球に日差しが、ね、ありますよね、降り注いできますが、例えば火山の噴火、大規模な噴火とかあったら、やっぱり日差しってだいぶ遮られます。広い範囲にわたってね、大きな噴火だったらね、でそうなるとやっぱりその日射が少なくなることによって、季節変化が普段とは違う状況になったりと。で昨年の冬をちょっと思い出していただきたいんですが、割と気温が低くて、特に西日本で低温傾向でした。で日本海側ではまとまったかなりの雪が降りました。でこうやって考えると、去年がそのような状況で、気温が低く雪の多い冬で、今年の冬も実はそういう状況になりそう。これ2年連続ということになりますね。
そうなんですね。ちょっと心配ですね。
で特に最近言われているのは、皆さんこの言葉を聞いたことあるでしょうか。ラニーニャ現象、エルニーニョ現象という同じような言葉がありますが
ねえ、
これ太平洋 の、海水温がね、異常をきたすという現象なんですけども、エルニーニョ現象と逆の現象が、ラニーニャ現象、でこれが起きると、日本は寒い冬になり、僕たちが経験したこの夏も暑くなりました。このラニーニャ現象はこれから冬にかけてずっと続くという予想なので、今年の冬は寒い冬になりそうだっていうね、そういう予測になるわけですね。
そうなんですね。
で、今日は立冬、暦の上では今日からもう冬って言えなくもないですから、早め早めのその寒さ対策、それから雪の対策っていうのはしなければいけない状況にはなっています。皆さんもぜひ今年の冬、寒くなります、雪が多くなります、しっかりと対策をお願いします。ではここで一曲お届けしましょう。
桑田佳祐で明日晴れるかな。
熱い涙や恋の叫びも、輝ける日はどこへ消えたの。明日もあてなき道をさまようなら、これ以上元には戻れない。耳を澄ませば心の声は、僕に何を語りかけるだろう。今は汚れた街の片隅にて、あの頃の空を思うたびに、神よりたまえ孤独やトラブル、泣きたい時は泣きなよ。これが定めでしょうか、諦めようか。季節は巡る魔法のように Oh baby, no maybe I match the joyThrough
て One more time。
さて後半はですね、スタジオに素敵なゲストをお招きしてね、お話を伺いますが、ザ・海の男。
海の男、はい、本日のお客様は兵庫県漁業協同組合連合会の代表理事会長でいらっしゃり、また林崎漁業協同組合の代表理事組合長もお務めになっていらっしゃいます田沼正夫様です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これからね、旬の魚がだいぶ増えてくると思うんですけども、この兵庫県下で今が旬、またこれから旬になるおすすめの魚をまず教えてください。
まあ一番今美味しいのが明石のもみじ鯛。これはもう絶品。丸々と太って、もう春の桜鯛とははるかに比べもならんと思います。でこれから3年トラフがある、日本海行ったらカニがある、内海ではカキがある、うん、渡りガニがある、いろんな意味でその鍋を料理にするんであればありとあらゆる魚が兵庫県の内海では上がります。
田沼さん、この番組はですね、一応まあ環境保護に、まあ、ある意味特化した内容でお届けしているんですけども、そのまあ兵庫県下の海の現状というのは、あの田沼さんから見てどのように。
今一番あの考えれるのが、その藻場が少ないと、まあ、磯焼けが進んで、うん、その小魚が隠れる場所いうのがほとんどなくなってきたと、
うん、
まあ、海藻類、ね、昔は私ら小さい時はそこらに天さやないで夏でもボーボーと入って小さい魚が隠れとったけど、
はい、
今がもうそれ一切ないないから、やっぱり大きな魚に食べられる確率が高いと、
うん、
いうことで魚はどんどんどんどん減少してます。
あ、
まあ、それもあるし、まあ、川から流れてくるペットボトル類の、
うん、
まあ、海洋プラスチック、
うん、
あれに、びっくりするほど の, あの量が流れてます。
あの一時に比べたら海ってちょっと綺麗になったっていう ね,
ね、
あの水が綺麗になったって、これはまた逆にね、栄養がなくなる海っていう ね, ね、風に言われてますし、
まあ、言われてます。
栄養がなくなって水は確かに綺麗にはなったけど、うん、魚が住める海かと言うたら、うん、決してそうではない。
まあ、これからね、美味しい魚がたくさん取れますよってまず初めにねお話しいただいて、その後このゴミの話で何ともっていう気持ちをするんですけれども、ただやはりその問題は問題としてやっぱり解決していかなきゃいけないと思うんですけども、まあそういうね情報の発信も含めて毎年行われる国民的行事が、
そうなんです、実は11月12、うん、13日もありますよ、
うん、
第41回目を迎えます全国豊かな海づくり大会兵庫大会の、こちらの兵庫大会実行委員会の副会長も務めていらっしゃるのが田沼さんなんですけれども、
兵庫県では全国初の2度目の開催、
2度目の開催、
なんか特に今回こう思い入れみたいな
のを、今回いうのは、はい、とにかく今まではその海づくり大会と放流とかその栽培漁業の方に力を入れとったいうんかな、
うん、
そういうような状態だったけど、うん、今度は、まあ、兵庫県の取り組みとして魚の住めるような海にすると、まあ、畑作りですよ。
そこですよね。
そこを考えていいかな、もうちょっとかじきるほどで良いかなと。だから兵庫県の取り組みをこういうふうにやってます、こう魚の住みやすい海にしたいですというのを兵庫県 の漁業者力を合わせてそこを発信をしていきたいというのが思いはありますね。
まあ、そんな思いが詰まった今回のこの全国豊かな海づくり大会、11月の12日13日この週末に行われるということなんですけども、
ね、
あの一般の方々も参加できるイベントやブースも結構あるということで、イベントのもう少しこう詳しい、例えば私たちが会場に行ったらどんなことができるのかとかぜひあのお話しいただきたいんですけど、
お願いします。
そこは11月の12、13の9時半から、3時半頃までやります、
うんうん、
でまあ一応そうですね、あの明石焼きや淡路ハンバーガー、日本海に行けばカニの祭りもありますし、
あらら、
南淡路行けば、淡路水産祭りもありますし、坊勢行けば、坊勢サバといった、まあ、ブランド品ですね、そこは、十分に食べれます。
あら、
でも明石公園の方ではまあ明石の五国の 食材がほとんど、揃うような状態にもなっておりますし、まあ、美味しいものがいっぱいあると思いますよ。
そういうことですね。
ぜひ来て一度は食べていただきたいと思いますけどね。
食べたいですね。皆さんもどうでしょうか。
メインの会場が県立明石公園西芝生広場、
はいはい、
これ明石市にあります ね、
明石市
で、実はこの場所だけではないということですね。今お話し
の
中で
もね、サテライト会場のように点在してるわけですね。
はい、
もうだから県を挙げてとい う、
うん、そうです、ね、
兵庫県の漁業者が一丸となって、その魚の美味しいもん、はい、兵庫の魚の美味しいもんを届けるということで、愛情知っていただきたいということ
ですね。もうね、皆さんに分かってほしいって言ってね、もうよかったら全国からでも来てくださいみたいな、
うん、そうですね、
そんな自慢のね、兵庫県のイベントだと思いますね。
で、その外してはいけないのは、はい、その美味しいお魚、カニを長く食べるには、
はい、
環境をちゃんと守っていかなきゃいけないですよっていうのが今回の大きな、
う
ん、テーマです、
まあ、テーマですね。はい、
まあ3年トラフグ言うたら、まあ、はい、皆さんほとんどの人が食べたことはあると思いますけども、まああれは絶品です。カニも絶品、カキも絶品。
い
や、明石はほんま美味しい魚がとか、はい、そういうもんが山ほどありますから、
本当に山ほどあります
、ね、ぜひとも食べていただきたい。
もう行きます。
やっぱりね、お詳しいなというかね、会長はもうだいぶ長いんですね、この漁師さんのお仕事。
それから15歳から漁師をして、当時親父が、はい、太ももから切断するいう事故があって、
あ、
まあ初対の主として漁に出とったいうのが経緯です、
うん、じゃあもう家を支える立場になっ
ちゃって
、15歳で
親父の代わりにとにかく銭儲けせなあかんいうことで、
うわーすごい、
まあ、兄貴は、まあ、高校を受かっとったから高校へいたと、私が備えせなしゃあない立場になって漁を始めたいうのがきっかけで、
すごい大きなね、その家族をね養っていこうぐらいの、なんかその時はどんな気持ちでしたか。
なんとか金儲けて家族を養わかなあかんないうのがきっかけ。
なんか、
15歳ですよ、
すごい。
いや、これはもう時代の流れで、昔は漁師いたらほんまたくさん魚取り寄ったけど、売りさばき用いうのはあんまり知らんかったから、あまりにも取れすぎて、ほんま自分で売るいうことを要せえへんかったから、
だってそんなことね学んでないですもんね。も
う夜中の12時から起きてずっと仕事行きよったから、その売りに行く暇がないから、まあ組合に、ま、任して組合で処分してもらえたけど、魚屋さんに。
やっぱり昔はたくさん取れたわけですね。そしたら
たくさん取れた、その自分のこと思ったら漁獲はもう10分の1かな
今は、
う
ん、
少ないやつだったらもう10分の1、多いやつでも昔の3割程度かな、
ね、結構若い方々も後続かれてるとか話は、
あ、近年若いもんもぼつぼつと安定した収入があるから、は
い、
結構増えてきてます。うちの組合では去年に、6人ぐらいかな、高校上がって大学上がってした人が、漁師をするということには来てますけどね。
嬉しいことですね。
嬉しいですね。
いや、それもある程度の収入ができてから言うだけの話であって、それまではもう漁師言ったらやっぱり高齢化いうのは異常なほど進んでますからね。これ5年や10年続けたから言うて、なかなか海運も変わるもんではないから、やっぱり先祖からのずっと受け継ぎで、それを継続少子等だけであって、
ね、これからもどんどんね、
これからもね、
そう、やっぱりタンパク質というのは漁師が届けるのが自分の仕事や思って、うん、やっぱり頑張ってもらわない
し、男気あるとこまでございます。
最後にラジオ聴きの皆さんにこうメッセージとかもしございましたら。
メッセージいうのは、まあ皆さんに美味しい魚を届けるのが我々の義務でもありますけども、皆さんにはぜひともその兵庫の魚、お腹がいっぱいになるまで食べていただきたい、健康にもええしということで、はい、ぜひとも浜坂の方へ行ってカニを、
はい、それからはね、13日、
まあ、美味しいと思います。
はい、ありがとうございます。
トラフグもありますし、
あ、行きます。皆さんもね、ぜひ足を運んでください。本日のお客様は兵庫県漁業協同組合連合会代表理事会長でいらっしゃいます田沼正夫様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年、兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、 脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ではここでお知らせが一つあります。
はい、ここで環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託事業の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。
はい、
この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてですね、お尋ねしていますので、皆様ぜひご回答ください。回答期間は11月7日今日から12月5日まで。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に兵庫環境創造協会オリジナルのスプラウトペンシルをプレゼントします。
うん、
スプラウトペンシルとは正木さんご存知でしょうか？
いや、初めて聞きました。
ね、あのね、鉛筆使ってると短くなりますよね。
うん、
使い終わったこの鉛筆の、まあ、頭の部分になるんですけど、種が入っているこの部分をですね、土に植えると新しい芽が出て植物に生まれ変わるという鉛筆なんですね。
あ、今あのスタジオにあるんですけど、
はい、
すごくおしゃれな、
ねね、
鉛筆で、
そう、かわいいんです。
私の持ってるこの鉛筆にはバジルと書いてますので、うん、バジルの種が入ってるんですね。
ね、あの黒と赤と2種類あるんですが、うん、黒い色のねペンシルの方はバジルになって、うん、赤い方はですねカーネーションだったかな。
うん、
うん、またあの詳しく後ろに書いてありますからね、はい、皆さんしっかり読んでねやってみてくださいね。うん、書くこと植えること育てる楽しむのサイクルを通して身近なエコ活動を体験できます。ゴミが出ないサスティナブルな文具です。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページをご確認ください。
ぜひご協力お願いいたします。
お願いします。
ということで、あのいつものようにこの番組でもね、皆さんのお便りね、ぜひお待ちしておりますので、ね、どしどしお寄せいただきたいと思いますが、
はい、
あの防災グッズのプレゼントもね、引き続きねさせていただきますのでね、宛先はこちらになります。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしあのいろんなメッセージも添えてね、
はい、
お届けいただきたいと思います。
はい、どしどしお寄せください。はい、ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。